ニュースポーティファイ前回からの続き。
はい、じゃあ続いてのテーマでいきましょうか。
はい、続いてのテーマはですね、テクノロジーだったりお気に入りグッズだったり、そんなお話をしていきたいと思いますが、今回もですね、加古井さんがやってらっしゃる
ブランドウィドネスさん
に
提供でお送りします。
お送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあお伺いしていきましょうか。
それこそね、キーパーなんでね、こう他の選手が使わないグローブとかね、そういうギアとかもあるポジションなんでね、なんかその辺のテクノロジーとかね、トレーニングについてとかいろいろ聞いていけたらなと思うんですけど、どうですか最近のキーパーのトレンドとか。最近ねグローブすごいですよね。
グローブがもう種類多すぎて、もう自分も知らないメーカーあるぐらいなんで。
メーカーが増えたの？
メーカーもですし、種類も、グリップのなんていうんですか、形だけじゃなくて、質もいろんなものがあって、
グローブだけのメーカーとかもある？
はありますね、
それこそ昔で言うとあの
カッパ、
ウール
カッパーグローブあんのかな。
俺勝手にカッパ
ーのイメージ。ウールスポーツやって
る。あ、ウールスポーツ、
ウールスポーツとか、
ウールスポーツ、
ザ・キーパーグローブメーカーみたいな、あったんですけど、もっと出てるってこと？
そうですね、もうスパイクよりも高いグローブありますね、値段的に。
へ
え、3万超えるグローブとかって。
高
っ。でもかっこいいんですよ最近のグローブ。なんかもう僕らの時代はもうほんまブカブカの
グローブでしょ。
グローブでだいたい指先余って、指もちょっと太くて、でこの手首をマジックテープでビリビリって止めてみたいな、でみんなツバでペッペッってやりながら滑らないようにやってたんですけど、もう今はもうここテープとかないんですよ。ピタってこう手首がもう細くねなってて、でも指の先も余るとこないぐらいぴったりはまる、でかつめちゃめちゃボールこうグリップできるみたいなね。
いや、そうなんですよ。
そうなんですよ、なっちゃったじゃん。
いや、トレーニングで
びっくりしたんですよ最近見て。え、こんなんなってたみたいな。
トレーニングごとにというか、その日によってつけるタイプのグローブ変えてますね自分は。わざとぴったりのをはめて、それだとなんていうんですかね、フィジカルの時とかに疲れてきた時にちょっとのずれるとキャッチミスしたりとか出るんで、わざと手にこう気使わせるようにこうぴったりのもう軍手みたいなのをつけてやったりとか。
ちなみにオーダーってできる
の？オーダーはあんのかな。でも
だって指の大きさとか手の長さなんかみんな違うじゃないですか。
僕はプーマさんのグローブずっと使わせてもらってるんですけど、大学時代から。
それは合うの？
市販のとプロ仕様2つありますね。
サイズとか合う？
サイズは、はい。でもその人専用っていうのはないんじゃないですか、
ね、スパイクとかだってオーダーで作ったりとかするやん、その選手用みたいな。
最近あんまないっすね。
もうなくなった、
あんまり。
昔はね、
はい、昔はもうほぼほぼそうだったんですけど、むしろ今もう J リーガーよりYouTuber の方が提供される時代なんで。
そこに飛びましたから
。いや、そうす。だからまあ
ちょっとね、
いろいろ変わってきてます。
時代が変わってきましたね。
極論もプーマだとネイマールとかがつけておけばまあみんな買うじゃないですか。
広告としてはね、
はい、そこがこう昔とは違うところですかね。物は本当に進化してって、どのメーカーさんもかなりいいと思いますね、グローブは。いろんなのをこうはめてみたりしましたけど、あとは好みですね。
やっぱシンボル的にはグローブですかね、
はあ、
でも結構そのキーパーの歴史じゃないんですけど、なんか例えば昔で言うと、あのこのユニフォームのここの肘とかになんかクッションみたいなついてるユニフォームとかしてたんですけど、なんか昔、あの今はもう普通に半袖とか、
あので
長ズボンとか昔履いてたんですけど、今はもう普通に半ズボンとか、フィールドプレーヤーとなんなら一緒なんですね。
確かに。
でな、うちの会社ユニフォームとか作ってるんですけど、それでその話になって、そういえば最近キーパーってなんかこうパッドとかなくなったなみたいな。でデザインとかもなんかキーパーだけなんかこう違うんですよ。フィールドはこのデザイン、キーパーはこのデザインみたいな。今は結構同じデザインの色違いみたいな感じになってるんですよ。だから今キーパーのユニフォームって進化してたんやみたいな。
確かに。
ね。
いや、だからなんで痛くないんだろうな。昔はスポンジついてても痛かったんですけどね、少年時代は。
気持ちの問題なのかな。別にプロは芝生でやってたわけやん昔も。
いやまあそうっすね、
土の文化があったからかな、
はい、
で痛いから飛んだらパッといるよねっていうのから芝生に進化していって、
はい、
あれもう痛くなくないみたいになったのかもしれないですね。
うーん、
邪魔じゃないみたいな。
まあ多分、まあそれもビジネスっすよ。売れないっすもんね。
あ、売れない。
確かに。
スポンジついてるのも変わらないですか、サポーターが。
まあ確かにね。
スマートじゃないもんね。
はい、
まああれはあれでね、なんかこうカンポスとかイギータとかなんかこう、はい、なんか渋いやん。
はい、味はあります
か。なんか、はい、なんか渋いやん。
はい、
ガラッガラのユニフォームに黒の長ズボンみたいな。
いやまあ土だったらあれないと厳しいですけどね。
ね、
正直。
ああやっぱりそうなんですね。
高校まで土だったんで、
血出るもんね。
いやもう
擦れて。
血どころかもう膝に石はまったことあります。
ですよね。あれでもなんでやっぱ日本のなんだろう、そういう球場、サッカー場もそうですけど、だいたい砂利のとこばっかりだったじゃないですか。
うん、
今もそうですよね。多いっすよね。
いや多いんじゃないですか。人工芝でもセメント見たとこありますよ。
うん。やけどするよね。
はい。
逆にね。
一番接する機会多いですもんね。はい、地面とキーパーが。
うん、まあ、そういうのももしかしたらさっきのね、前の話題じゃないですけど、うん、キーパーやりたくない理由の一つは、
うん、ああ、怪我も多いんじゃないですか、そしたら。
いや、そうです。それでこう、普通はこう飛ばないといけないとかができなかったりするんじゃないですかね、少年たちは。
うん、
怪我させないのが多分、一番に来ると思うんで、
うんうんうんうん、
そういう飛び方をさせると、まあ、止めれなくなったりとか。
なんか練習はどうするんですか。なんかちょっと転んでもいいようなところで練習するんですか。
いや普通にありますね。
昔とかお構いなしやね。だからある意味ちょっと罰ゲームみたいな。
ね、スポンジがあるところでやった方がこう飛べるとか、なんか体操選手みたいなところでやったりとかすると飛べるこう練習とかできるものの、そういうことはないんですね。
ないですね。普通にあります。ガンガン
泥だらけになって、だからやっぱちょっと嫌がられてたのかもしれないですね、僕らの時代は。
うん、
まあ、今はね、芝生の上とかだったらね、うん、まだマシになりましたけど、チャリチャリで飛ばされてたんで、キーパーは。
そうっすよね。
大体ちょっと罰ゲームっぽい練習多いもんね、シュート打たれて。
まあ、キーパーしてない人が見たらそうっすね。
もう罰ゲームで僕らもこうシュート蹴らされるんで、なんか若干心痛い感じで、もう右に蹴って、左に蹴って、飛んで飛んで、回って、走ってみたいなね。体力練習みたいなね。
そうっすね。慣れですけどね。
なんか自分のテクノロジーが、こう、なんだろう、技術が発達したりとかしません？その脳内的な、こう。フリーキック要はあるじゃないですか、ペナルティーキック、
はい、
PK、
はいはい、
あれで右だ行く左行くとかって、あの目線って大体どっち蹴るのかなあいつっていうキッカー目線だけど、キーパー目線で行くとどういう風に見極めてるのか、どっちに飛ぶのかとか、瞬間的に。
いやもうボールを置く前から駆け引きしますね、基本。
あ、やっぱそうなんですか。
あとやっぱデータは全て持ってます、相手の。
はあ、なるほど。何回どっちが蹴るのかとか分かってる、は
い、それ全選手、
いやもう
持ってない選手が
なるだろうなっていうやつは持ってます。
逆にちょっとこれ大丈夫ですか、これ言っちゃってね、データ持ってるって言って、
うんうんうん、
もう全く囲いが用意してない選手がキッカーに来たら囲いテンパるってこと。
そういうことで、
こいつ回しといてっす。ラッキー、
誘いのね、
そう思ってくれたらラッキーっすね。
ですよね、
はい、
じゃあ今の有名選手は大体もう当たるであろうなっていう人は、例えば SC 相模原にいて、
はい、
当たるだろうなっていうチーム選手は大体分かってる。
分かってますね。まあ、というかもう全チームやってると思うんで、
うん、
知らない、はい、データは。
まあ、しかもキッカーもまあ限られてるんで、大体1人、2人、3人、多くて3人ぐらい。まあ、
そこのやり合いですね。
だから嫌ですよ。
ですよね。
もう分析されてるわけじゃないですか。
確かに。
で、なんならもう率で、もう右蹴る率、左蹴る率とかを持たれてるわけですよ。それと駆け引きしないといけないんで。
一番やったって思うというか、僕なんかで見てると、こうじゃあ左端にボールが飛んできました、でその左足に同時かちょっと遅れるぐらいでもいいけども、かっこいい選手が飛びました、それをパンチでセービングなのか、足なのか、キャッチなのか、何が一番こうゾクッとくるんですか。
いや僕はやっぱ相手からボール奪うときなんで、マイボールにするキャッチですね。まあ、それはシュートだけじゃなくて、自分が大事にしてるのはシュート打たれる前に奪うことなんで、クロスボール奪いに行ったり、
うん、
裏のボールブレイクアウェイしたりっていうのが、自分的には一番やってやったなっていう。いろんなものを準備しておかないと、 それってできないんで。
なるほど。
状況把握したり、キッカーの質だったり、利き足だったり、目線とか、いろんなものを駆け引きして奪ったボールなんで、うん、
なるほど。
そこはこうやってやったなっていう。
シュートに行く前のボールってこと？
そうです、クロスボール上がってきたり、
そこをキャッチするのが自分
とか、裏にスルーパス来たのをキャッチしたり。
シュートじゃないんだ。
が自分的に一番よしってあります。
なんでなんでそうなんだ。面白いですね。
打たせないみたいな。
打たせない。
もうそこでもうそっか、全部読んでる先々行ってるから。
もう局面が180度変わるんで、マイボールになった。
そっか、面白い。
が来てて、それを取ったらもう何人か置いてってるわけなんで。
確かに。
カウンターで。
この感覚だから、多分さっき言ってた現代キーパーのもう攻撃のゼロ。
そういうことか。
1ってとこですね。
取り方守護神じゃないんだ。
そこは楽しいとこですね。
それはでも今僕も聞いてだいぶ新鮮ですね。まあ、それこそキーパーのモチベーションだったらもうセービングして、もうまあドヤ顔するんですけど、
古いけど若島津くん、若林くんですよ、うん、
と思ってたらもう打たせない。
もうキャプテン翼の話したらポカンとしました。キャプツバの世代じゃないですもん。
いや多分、
いや分かります
よ、分かります、分
かります、分かります、うん、
ポストケット飛ぶね
そうですよね、はい、あんな練習したりとかするんですか、こうポスト蹴って飛ぶ。
いや小学校の時やってみましたけど、
一回はやるよね。
絶対
トライバル、トライアル、なんとかハリケーンみたいな。
一回は全員経験しますね、あれは。
だからシュート打たせちゃうと、逆に自分のコーチングどうだったんかなと思っちゃいます。そこまでいくと、その前の段階の作りが、守備の、
そっか、指示してるわけだ。
あ、そうです、それがおかしかったんかなってっていう風に言っちゃいます。
すげえ頭いいとできないじゃないですか、チェス能力とか将棋能力とかないと。
いだいぶレベル高いですよ今言ってること
ね、
はい、
これめっちゃレベル高いですね。
こうどんだけ、
次回はオンラインサロンでって言いた
い。オンラインサロン、はい、ぜひニュースポオンラインサロンでお願いします。
ニュースポオンラインサロンやってらっしゃるのぜひとも。えごめんなさい、何でしたっけ。
その頭の準備とかの方が大事にします。その体の準備はもうマッスルで、頭がこうちゃんと回転するように栄養とか起きる時間とかいろいろ。
はあ、ってことは
そっちも大事かな。
超面白い。栄養、じゃあ朝は何時に起きてどういうこうサイクルで起きるんですか。
いや、ちょ、あんま言いたくないですね。
そこは企業秘密。
ここだけ教えて。
特に囲いがこだわってるのはその辺なんで。
マジっすか。ここじゃオンラインサロン。
ここはオンラインサロンで。ちょっと有料コンテンツ。ここからは有料コンテンツなんですよ。すいません。
なんかじゃあこだわってるテクノロジーで、なんかこうサプリメントとか、なんかそういう食べてるものとかって一つだけ教えてください。
いや、
それもやっぱり、
いや別にいいですけど、その試合当日、試合だけで言うと、いくら遅い試合だろうが、アップの直前までカフェイン一切取んないです。
カフェイン。
そのカフェインってやっぱこうドーピングに引っかかるかスレスレの物質なんで。やっぱこうドーピングぐらいの作用あって、1日1回しか覚醒しないんですよ、まあ、それを信じるかどうかは皆さん次第ですけど、僕はそれ、その理論を信じてて、だから朝コーヒーを飲みたくなるじゃないですか。
飲まない。
ナイターの7時のゲームで朝7時に起きてご飯だとすると、でも飲まずに我慢して、
我慢して我慢して覚醒するために、
アップ直前にカフェイン摂取したらもうパーンって
。それちなみに
何で摂取したの。
自分は今レッドブルやってますけど、でも正直その時は本当ドーピングぐらいの効果あると思うんですけど、
うん、
レッドブルじゃ、ね、
ただ長期で見るとああいうのって良くないじゃないですか、
うん、
体に、
うんうんうん、
それに何か取って変わるものないかな、
作ろう
って考え、そう、それを
作りましょう。
作りたいんですよ。
覚醒、
試合前に覚醒するカフェインサプリメント
作ろう。これ
今生まれましたビジネス、
囲い健太郎プレゼンツで作りましょうよ。
カフェインブドウ糖とかそういうのを、
覚醒サプリ、
それいいじゃん。覚醒サプリ言い方がちょっとダメ。
いや、危ない
です。言い方がダメ。
翼が生える。
いやいや、ダメだろ。作ってあるから。
あ、ダメです
か。パクリだから。
翼が生える。
生えなくていいから。
授かるじゃないですか。
授かんなくていいから。もう持ってますから、いい翼は。
囲いブル、
囲いブルダメだよ。ちょっと楽しそうに言うなら囲いブルいいじゃないですか。
囲いブル。
ちょっと面白いですね。
そういうところ彼マニアックなんで、
分かんないですよどれが正解か。自分の正解はそうです。
でもこの番組派生でそういうのを作れたら面白いかもしれない、
ね、これで今度またサプリのスポンサーさんが来ていただいて、かっこいい選手と開発に進むって、これが番組のビジョンですよね。
ビジョン、
はい、本当にそれ作りたいんですよ。
やりましょう。
やりましょう。
マジでそこは
すっごい面白い。 もしかすると食事療法とかもね、できちゃったりとかするし、すごく面白い、
まあ、今一緒にそれこそ食の授業とかも
やってるわけ
ですね、やっていこうっていう風なちょうど段階なんで、そこもね、
いや本当性格とかまで変わりますからね、食事で、
うん、いやそうだと思います、うん、僕も実際自分のことで言うとお酒やめてみたりとか、うん、ちょっとプラントベースにしてみたりとかすると気がね長くなってないらしいです
なってないんかい
ちょっとあるかもしれませんけどね、はい、なるほど、ちょっとその辺面白いですね。じゃあ続いてはまたデュアル、
セカンドキャリア、
ね、セカンドキャリアだった
り、はい、いってみましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。